フェスティバルジャンキーポッドキャスト、津田翔太郎です。今日はインド、ムンバイにやってきております。フェスティバルジャンキーポッドキャストとしてはインドは初というか、僕個人としても実はインドに来るのは初めてなんですけれども、1月末に開催されております、ロラパルーザインドというフェスにやってきました。うるさいな、あのピーピーでめっちゃ鳴らすんですよね、あの車のクラクションを鳴らしてもどいてくれみたいな、もう超大渋滞が常に起こってるインドなんですが、今実は会場のほぼエントランスの近くで歩いてるというか、まだゲートはくぐってはいないんですけれども、アジア初開催となる、ロラパルーザということで、いろいろ現地からお届けしていきたいと思います。そういえばですね、ジャパンポッドキャストアワーズにノミネートをしていただきまして、大変光栄なことなんですけど、ノミネートされてから来る海外としては初ということで、ちゃんといつも通り海外からお届けしたいと思います。それでは行ってきます、ロラパルーザインディア。改めてロラパルーザというフェスについて少し説明しておきたいと思うんですけど、ロラパルーザはアメリカのシカゴで毎年夏に開催されている歴史の長い都市型フェスです。今アメリカではコーチェラとかボナルーっていったような、このポッドキャストでも取り上げるようなフェスと並んでアメリカを代表するフェスなんですけども、もともとジェーンズアディクションのペリファレルが立ち上げたフェスで、僕も彼の思想とか、アーティスト活動自体すごい好きなんですけど、そういう一つの彼の表現の中でこのフェスっていうのが開催されるようになって、それが今世界展開しているっていうのがありましてですね、これまで南米とかヨーロッパにも展開してきたんですけど、アジアで初開催されるということになりまして、この意味っていうのは僕の中でも、僕の中というか、シーンの中でもかなり大きい出来事かなというふうに思っていて、もちろん日本でもなく韓国でもなく中国でもなく今勢いのあるジャカルタとかでもなく、アジアの中でインドを選んだっていうのは、どういう意味があるんだろうっていうのを自分の中でこう理解したくて、自分の目で見ようと思って今実際に現地に来ております。会場の中がですね、ステージが、細かい話をしてしまうと、大きく4つぐらいあるんですけど、あのロラパルーザあるあるでずっと音がいろんなところから同時並行的になっているので、なかなか中で音源を取るのがその音が鳴り合った瞬間みたいな時になってしまうので、今もちょっと入り口の前ぐらいで撮っているというような形にはなるんですけれども、いくつかのエリアで音が鳴ってないようなところもあるので、その辺りから、こうリアルな様子をお届けしたいと思います。まず会場の説明をしておくと、会場自体がですね、競馬場で普段は大馬さんが走っているようなところなので、会場自体はすんごい広くて、ムンバイの中でいうとその南に位置するんですけど、割と観光地とかがたくさんある地域の中にある海沿いのだだっ広いところが競馬場になっていて、普段普通に本当にこっちに住んでいる方に聞いたら競馬が行われているという感じで、その競馬のなんていうんですかね、馬が走るところの中って広いじゃないですか。芝生とかあったりして、そういうところで開催されていて、ゆっくり座れたりもできます、芝生なので。で、会場の一部は、メインステージの方とかは芝生じゃなくて多分土なので、そこにシートみたいなを敷いて、座ったりできるような形になっているというところで、土が歩きにくいんで、そういうこともやってくれているというような感じになっています。ステージはですね、大きく4つぐらいあって、面白いのが、本当に同時並行的にずっと音が鳴っているって、もう全く同じ時間帯にその割と近くの、ステージが鳴ってて、音もかぶりがいくつかあったりするっていうのはあるんですけど、そのあたりは、本場のロラパルーザでもよくあることなので、この辺は結構再現してるじゃないですけど、ロラパルーザの精神みたいなのがちゃんとここでも継がれているというか、ちゃんとやってんなというふうに思いました。でステージ自体は協賛が結構入ってて、あとバドワイザーとか、 ジョニーウォーカーお酒が入ってるので、そのブランド名が、ステージの名前になっていたりとかもしていて、他にもまあ協賛結構多いかなと思いますね。リーバイスが入っていたりとかして、リーバイスのブースがあって、リーバイスの、シルクスクリーンでなんか T シャツにあのデザインができたりするっていうのがあったりもするので、まあ結構企業っていうのが参入してきてるっていう感じはありますね。あとまあ会場に来るまでの話とかはちょっと別で撮ろうかなと思うんですけど、もし来年また開催されるんであればこの場所だとは思うんですが、近くにあんま宿とかそこまであのないんですけど、少し離れてまあ車で10分とかですかね。そうなると結構観光地のメイン、まあ、いわゆるムンバイのメインの観光地、あのゲートオブインディアとかタージマルホテルっていうのがあるんですけど、まあ、そういったところに結構近かったりもするので、まあ、そういったところに泊まるっていうのは一つありかなと思ったりします。僕らはもう少し北の方に今回泊まっていたりもするので、毎回車に乗って会場まで来てるという感じになります。これ面白いな、あのロラパルーザってあの会場に行くと、まあシカゴとかもそうなんですけど、あのロラパルーザって書いた看板みたいなのがあるんですけど、その後ろに国旗が並んでいて、インド、アメリカ、フランス、ブラジル、ドイツ、スウェーデン、アルゼンチン、これはチリかな、全部ロラパルーザが開催されている、地域、が、旗がこう並んでいて、今 1,2,3,4,5,6,7,8 8カ国の国旗とともにロラパルーザという文字が、並んでいるという感じで、ここねあと何カ国か増えるんでしょうけどね、もしかしたら日本が入るかもしれないけど、日本に来てくれたら僕は嬉しいですけど、まあなかなかこうサマソンにもあってフジロックもある中で、まあ、どうかっていうのはあるんですけども、まあ初のアジア開催ということで、今回のロラパルーザ、来てるんですけど、あの入る前にですね、あの僕入る前というか来る前にすごい疑問に思ってたのは、なぜインドなんだと。でいろいろこう出てるニュースとか読んでも、まあこれからアジア展開をしていくということは、結構明らかにはされて いるんですけど、じゃあなぜこうインドなんだっていうのをこう、まあ、理屈というかではなく自分の感覚でこう見てみて思ったんですけど、であのラインナップとかもあの結構、まあ、今回のヘッドライナーがストロークスとイマジンドラゴンズっていうことで、まあまあ往年のストロークスと、まあ、最近こう TikTok とかでも意外と若い子に人気のイマジンドラゴンズっていうのを並べていて、まあまあ、いわゆるこう今超流行りのヒップホップとかではないけれども、まあ、みんななんとなく知ってるっていう安定的なのを入れながら、そのヘッドライナーの前のアクトにはインドのアーティストを入れているんですね。昨日だと APDHYUN っていうこのあのこっちのラッパーでパラティーク・クハートスというアーティストがいて、そのアーティストがヘッドライナーの前に出てるんですけど、だからこれもこの地元のアーティストを入れていくっていう、その単にこう欧米のものを持ってきてアメリカのものを持ってきてそれだけっていうより、このアジアの市場においてローカライズしてそれをどういかに成功させるかっていうのを他のロラパルーザよりもまあ打ち出しやすいとか、今まで南米とかヨーロッパでやってたんで、まあある意味こうアーティストはどのフェスとも割と似てしまうっていうのはあるけど、こうアジアに出たことでこのインドのアーティストがまあ普通にロラパルーザシカゴだと入らないアーティストがしっかりメインステージにも入ってくるっていうのもあって、まあその辺は少し一つ面白いポイントかなと思っていて、アジアの中で一番大きくなる市場をこう実験してんのかなっていうふうに思いました。今フードエリアに来てるんですが、まあかなりたくさんありまして、50店舗ぐらいあるんじゃないかな。結構地元の料理もそうですし、まあ、カレーとかね、チキン、今目に入るチキンティッカとか、 あとチーズサモサとかね、そういうのがあったり、なんか地元で結構人気のチェーン店の、なんかお店が入ってたりするので、比較的こうなんかこう街にあるストリートフードっていうよりはちょっとフェス用にこうちょっと割とおしゃれな店とかがちょっと出てきてるっていうような感じがありますね。普通にでもあのインドっぽくない、なんだろう、例えばあのケバブとかホットドッグとかチーズフライとか、そういわゆるフェスっぽいものがあったりはするので、はい、 これちょっとこっち来た音が大きいな。ちょっともう一回戻ってみようか。他にもフードエリアにはですね、あ、ここなんか街でも見たソーシャルって書いてる、これあれナチョスだな、店があったり、メキシコ料理があったり、あとピザ、これどこのフェスもピザ人気みたいな。割とこのインドだったので不安はあったんですけど、食事に関して、まあ、水がねお腹痛くなるとか、まあ、しかもフェスってね、もそもそもそんなめちゃくちゃ綺麗な感じではなく、お届けされるんですけど、まあ本当におしゃれなお店とかが多くて、なんか清潔なお店が多いっていうような感じですね。まあ来ている人もまあそのいわゆるなんか地元の人だけど、あの富裕層とかそういうちょっとリッチな人が多い感じもあったりもするので、さらにこう VIP エリアとかもあって、そっちの方のエリアとかだと本当になんかここはどこの国なんだみたいな感じの、印象を受けるような人もたくさんいるので、なんか街中で僕今日もあの観光地とかその裏の普通のリアルなストリートみたいなの歩いてたんですけど、そういうところにいる人とはまた少し違う人々がいるというか、まあ先月のあのインドネシアのヘッドインザクラウズとかも同じような感覚を受けたんですけど、この人たちは一体どこから来てるんだろうみたいな、まあところがあったりはしますね。これまたフードエリアまだいるんですけど、あ、これブラックマトンカリー、カレー屋さんだ、これ買おうかな。プラウンモイリー、これにしようかな。チキンローストとエビとマトンだから、羊、エビ、チキン、あのもちろんあの牛と豚ないんでね、あのそれはもちろんこういう場でもないので、まあ、今回このフェス飯チャレンジ、いつもねあえてこう危なそうなラーメン行ったりだとかいろいろチャレンジするんですけど、今回はだから逆にこのいわゆる一番普通のカレーとかを攻めようかなと思っております。ちょっと今全体を見てから決めようと思うんですけれども、面白いのがパンケーキとかもあるんですよ。あとジェラートとかそういうおしゃれ系のお店が、ただね、あのこの国来て僕はずっと野菜を食べれてないので、あ、でもここブリトーあるから野菜いけるな。まあそういう感じがあるので、ちょっとカレーを買っていきたいと思います。これただお金がですね、あのリストバンドにチャージしてあの払う形なので、今ちょっと買ってみますね。基本あの英語も通じるので、なんかな、いやいや、 do you have rice?
No rice?
Yeah, yeah, okay.
The tail is made of rice.
Yeah?
Appam is made of rice.
Ah, yeah, yeah, yeah.
This is the meat dosa. Rice and coconut water.
Ah, yeah, okay. このライスで作った皮みたいな。
これがいいの。
Can I have this one?
Yeah, this one. Right?
Yeah, and the...
The prawn?
Prawn, yeah.How much is that?
400.
Yeah, okay. Can I receive? Thank you.
You have a nice balance.
Ah, yeah, okay.
777. Your balance.
Oh, lucky. あの今あのチャージをしているのがちょうど777。残りが37。さんが優しく入れてくれました。なんかチリソースみたいなのがあって、なんかこういろいろね、このあるんすよ、なんていうかスパイス的なのが、もうしらオニオンチャトニーとコルサンボイで、なんか今キップラウンを入れてくれてて、あの手で食べるスタイルなんでね、あの隣でカレー食ってる人も手で食べる感じにしてるんですけど、僕も手で食べてみようと思います。なんかなんて言えばいいですかね、この皮なんて言えばいいんだろう、あのライスがなくて、その生地みたいな、なんでもないやつとライスペーパーみたいなやつと、あとパンケーキみたいなやつと、あとなんかこのなんて言うんですかね、 Thank you very much。あ、一応ねあれもあるわ、スプーンもあってですね、写真撮ろうと思って、ちょ写真だけ今撮りますね。よし、今買いましたんでカレーを買って食べたいと思います。いや、なんか謎な食べ物買っちゃったよ、カレー。 なんか福神漬けみたいなのも入れてくれて、これは何なんだみたいな。パンの皮のお皿みたいなのを作られて、そこにカレーを入れてました。ちょっといただきます。これちょっと写真撮らない。あ、美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。これなんていうかな、パンの皮みたいなのをカレーにつけて食べるスタイル。食事チャレンジしてみましたが、本当に食事が充実していて、ローカルレーンとかローカルの店が並ぶレーンとか、割とその何でもあるホットドッグとかそういうフェスティバル的なフードが並ぶレーンとかがたくさんあって、ご飯が楽しい、心配してたんですけど、そこは全くなく、美味しくいただくことができました。チャイと、カレー食べて、でラッシー飲んでなんか他のものもちょっとつまみつつな感じなんですけど、まあ今まだ時間早い時間帯なので、夜ぐらいにもう1回ぐらい食べるのかなという、感じです。そしてですね、今フードエリアから、少し歩いてきたんですが、会場ほんとぐるぐる今動き回ってる感じなので、そういう、 もう目に入ってきたものをレポートしたいと思います。ですね、ここは今スズキ、あの日本の車のスズキのブースがあって、車が展示されています。インドはですね、かなりスズキのシェアが高くて、まあ、トヨタより見かけるかなぐらいスズキの車が、走っているという、感じです。僕がウーバーで呼んだ車も何台か半分以上はスズキでしたね。あとはバンブルっていう、これは化粧ブースで女性が並んでるので、まあ、メイクしたりだとかそういうブースがあったりだとかで、お酒は今ここにはジョニーウォーカー、があって、これ飲んだんですけど、ジョニーウォーカー のレモネードとジョニーウォーカー割、あ、ジョニーウォーカーのレモネード割りみたいなのが、650、ルピーあったので、まあ大体1000円ぐらい、まあまあ安くはないですけど、ビールよりは少し高いっていう感じですね。まあ、フェスとしては普通だけど、まあまあ、安くない価格で、お酒結構意外と飲むなというのが印象的ですね。インドの人というか、このロラパルザに来てるインドの方は結構お酒、飲むなという感じですけど、そのヨーロッパのフェスとか、まあ、まあ日本のフェスもそうですけど、酔っ払ってみたいな感じあんまないんですよ。まあみんなたしなむほどに飲んでるけど、まあ、そこまでなんかただ飲みに来てるっていう感じはそこまでいないという印象ですね。まあ、ヨーロッパ特にもイギリスとかもただの酔っ払いがたくさんいる感じで、まあ、そういうのではない、まあ、ただたしなむ程度にみんな飲んでる。でこのフェスちょっと特徴的なのが、リストバンドのコードみたいなのがついてて、そこの QR コードに、トップアップ、お金をチャージして使う形です。もうリファンド、ノーリファンド、1回入れちゃったらもう出せないので、かなりいっぱい入れちゃうと帰り使い切らないとダメっていうことになるという感じが困るので、僕もいろいろこう今回グッズ、買ったりだとかお酒飲んだり、結構たくさん使うなと思ったんですけど、まずちょっとずつ入れていってっていう感じにしてます。あとロラパルーザインディアハイドロス、あ、これは水のエリアですね。フリーで水が、もらえる、だからボトルさえあれば、寝れるという感じなんですけど、今ちょっとステージの方で音が、始まったので、また後ほどレポートしたいと思います。あと他、お金は別に困ったこともないし、あ、携帯がなかなか通じないっていうのもあるんですけど、まあ、これ第1回目のフェスとかにもよくあるので、まあ今後はこうキャリアが入ったりして変わることもあるのかなと思うんですけど、まあ、アジアのフェスやっぱり、まあ、前回のインドネシアとかは Wi-Fi の、ポータブル持って行ったりしたんですけど、まあ、今回こっちの SIM カード入れてるんですけど、まあ、繋がりづらいし、現地に住んでいる人も繋がんないって感じだったので、もちろん繋がるキャリアもいくつかはあるんでしょうけど、まあ、そんなに携帯が繋がらないので、何か、しないといけないことがあるときはできるだけ会場に入る前にやった方がいいっていうのと、あと車を Uber とかね呼ぶときにもなかなか呼びづらいっていうのはあるかもしれないので、まあ、その辺は注意が必要かなと思います。まあ、何を注意すればっていうのはあったりはするんですけれども、まあ、帰りとかも人多いんですけど、 ちゃんと時間が会場から出たらまあつながりやすくなったりもしますし、あの焦らず待てば人ははけていくので、まあそういうところもまあ大丈夫かな。携帯の電池だけなくならないようにしてくださいという感じですね。今この入り口の方まで戻ってきてるんですけど、基本的にもうロラパルーザはステージが大きいのが4つあって、その真ん中にイメージで言うとでっかい会場の真ん中に向かってあの4方向同じ方向にライブやってるぐらいの感じなので、本当に会場の中で全然撮れないというか、これ逆、これいろんなフェス行っててもちろん撮れないとことかあるんですね。交互にライブやってあんま撮れないとかですけど、もうやっぱりロラパルーザ一番撮れないなと思いました。これはあのシカゴの時もあの一緒だったんですけども、本当に どこからともなく音が鳴っている、で思いっきりあのラインナップも被るっていう、わざとじゃないかってぐらい時間を被せてくるので、例えば2日目だとヘッドライナーストロークスなんですけど、全く同じ時間にディプロなんですよ。まあ、両方見たいってなったら、まあ、結構移動しないと、まあ、移動もそんなに遠くはないんですけど、まあ、移動しないといけない、まあ、ちょっとぐらいね、こう10分とかずらしてくれればいいなと思うんですけど、その辺はね本当ロラパルーザあのいつも思うんですけど、がっつり被せてくるっていうのはあるので、まあ、移動時間短いので2つ見たい方は2つ見るということも、できるので、そのあたりはロラパルーザ行く人はあの気をつけていただけたらなと思います。会場から帰る時がですね結構大変でして、今2日目なんですけど、あの1日目の夜こちらに住んでる先輩の車に乗せてもらうことができたんですけど、会場の中の方にこう車をこう走らせて入ってくることができたんですけど、オペレーションがねなかなかなんか残念で、会場の中に入ってそこからまたちょっと出る時にもう超渋滞になってしまって、どれぐらいかというと、あの出口は一つしかないのにあの5列並んでて、車ですよ、5列並んでて、でさらに歩行者ももう一気に歩いて出てくる人がいるので、もう全く道が進まなくなって、車なのに同じ場所に本当に数メートルしか進まない状態を何十分っていうのがあって、まあ結局1時間半ぐらいかかっても出れずに、そこから最終的に何が起こったかっていうと、あの前の方向の入り口からは出れずにみんなバックして、人がはけてからバックして門が開いたみたいになって、もうなんか大混乱が起きながら出るみたいな、まあそんなことが起こるんですけど、まあなかなか日本では起こらないようなことなんですけど、そういったまあ第1回目だからってもあるけど、オペレーションみたいなところが信じられないようなことが起こるので、あの基本的には一番大切なことは、あの前のインドネシアでも話しましたけど、いちいち焦らないことで、そこで何かこうトラブルになったりとか、あの文句を言う、まあ、文句言うことは大事だけど、何かをこう焦って変な方向になるのが困るので、とにかく状況を判断して、まあ、車から降りるなら、まあ、タクシーとかだと降りるなら降りるとか、あの歩いた方が早いなと思ったらそこは判断してもいいので、とにかく焦らず、昨日は僕はもう焦らずというより、まあ、もうちょっとまたネタできたなぐらいの感じで車でずっとどんな状況になるんだろうっていうのを見守ったんです。まあ結局まあね、そんなところで5時間も6時間も閉じ込められることはないので、まあ、1時間とか、まあ、まあ2時間弱ぐらいですかね、まあ、そんなことがあったので、まあ、プチまたハプニングはありましたが、あの会場に入ってくるときは本当にまあ結構みんな車でこう送ってもらう、地元の人が多いんで車で送ってもらうとか、あとシャトルバスもねなんかあったんですよ。僕は使ってないんですけど、シャトルバス乗り場があったりもしたので、なんかまあ街の方に出るシャトルバスもあったみたいなので、まあ公式サイトとかから、まあそれも案内が本当第一回目なんで甘めだったんですけど、もし次来られることがあればあのもう少し改善されてるかなというふうに思います。いやでも本当あの今もうほとんど終わって終盤っていう感じなんですけど、第1回目にしてはロラパルーザも僕的にも大成功だったんじゃないかなと思います。まあ、人の入りもまあ結構多くって、あの、まあ、ライブ自体はまあ割と空いてるというかスペース結構空いてたりもするんですけど、まあ、ご飯エリアとかも時間によっては混むし、かといってでも本当に不便とかなんか嫌だなって思うぐらいの人の多さはなくて、これからまたもしもう一回あるんだったら、もう少し人も増やすこともできるし、 いろんなアーティストも入れ込むことができるなっていうふうに思いました。本当1回目としては成功なんじゃないかなと思います。で、まあ、後でちょっとまだインド、ムンバイにはいるので、なかなか会場の中で撮りづらいっていうのはあるんですけど、ちゃんと見たライブとか、日本人のこれを聞いてくだ、このポッドキャストを聞いてくださってる方におすすめしたい音楽とかもちょっと見つけてきたので、そういったものを紹介したいと、後日っていうか明日撮りたいなと思います。今2日目なんで、明日全部終わってからちょっと総括的に、撮れたらなというふうに思っております。今、フェスティバル終了しましてですね、キロについてるんですけど、今エントランスのゲート出て、ペデストリアン、歩行者用の通路を歩いて行ってるんですけど、実は中でも話したんですけど、昨日この会場出たところのすぐ入り口、公園の中にある道がもう本当に車が動かなくなって、でもうなんか公園閉じ込められるぐらいの感じになったんですけど、今日は多分ちょっとオペレーション変わってて、その普通の一般車が公園の中に入ってこないような感じになってるので、やっぱりすごいですよ。1日で変わると、こんな笛吹く人がね、でこっち行かないで、ね、警察の数、警備員の数も昨日より多いな。すごい進化してる、進化。やっぱいいんですよ、こうやってね、こう1日で変わるんですよ。誰か指示できるディレクターがいたってことですよね。こういうのは素晴らしい。であとね、これもう一つ、会場の外出ると、一気に現実が訪れるんですけど、物乞いの子供たちがいたりだとか、お水を売ってくる人がいたりとか、お花を売ってくる、今僕隣ちっちゃい子にちょっと手つかまれそうな感じですけど、このお水も売ってる、観光地にあるやつですよね。こう本当大丈夫かみたいな水を売られる方がいたりだとか、急にこう現実が訪れます。で、帰り、ムンバイこの場所でまた来年あるかどうかとか分かんないんですけど、インドのフェスの情報でいうと、ウーバーが使えるので、ウーバーを呼ぶっていう手ももちろんありますし、タクシーが割とこうイベントの時とかこうガンガン走ってる、いや本当タクシー多い国なんで、あとトゥクトゥクみたいなのもあったりするので、そういう面ではもちろん呼べないとか混んでるとかあるでしょうけど、結構そこは割と大丈夫かなと思うんですけど、もう道が混んでるっていうのが一つありますね。で、シャトルバスみたいなのもあったりするし、電車の駅も違う、でも電車はそんな使わない方がいいんじゃないかな、日本から来る人は。こっちの人に教えてもらったんですけど、もちろん観光として乗るのはいいけど、フェスの時までこう電車で来るのはちょっとリスクがあると思うので、そこはあまりおすすめできないの で流しのタクシーとかも走ってね、例えば僕よくやるのは、タクシーとかウーバーが全然、ウーバーとかが捕まえられなくて、会場の近くで電波通じないとか、でもそういう時は、乗りたくなくても、その白タクみたいないわゆるタクシーに乗ってみて、近いとこまで行くと、で近いとこまで行ったらそこまで正直こうボラれたりとか、そういうなんかトラブル起こることはないんで、めちゃめちゃ今鼻売りつけられそうになって、やばいな、子供が、裸足のね子供たちとか売りつけられそうな感じなんですが、だからそこまでリスクを背負わずね、普通に今見てるとタクシーにパッと乗り込んだ子もいれば、迎えに来てるところに乗り込んだ人もいるっていう感じなので、車はそこまで心配しなくていい。そのもし捕まえられなかったも、白タクみたいなのに乗った上で、それでこう例えば宿が遠かったら、僕とか今回遠いんですけど、その場合は近くの駅まで行くとか、なんか騙されても騙される前提みたいであれですけど、近いところに行くっていうのが一ついいかなと思いました。そこからウーバーとか電波がつながるものを呼んで、でそこから移動するとかってなると、心配も少ないかなと思います。僕は基本的にあんまタクシー乗らないので、ウーバーを使うので、安心をウーバーで買っているという感じです。でも今回ねちょっと驚いたのが、インドのウーバーは前払いじゃなくて後払いなんですよ。 でもウーバーの良さってもう前払いにしてるから値段っていうかなんか騙されないじゃんっていうのはあるかもしれないですけど、ウーバー自体はやっぱり後払いになったとて値段決まってるし、それ以上の値段をなんか言ってきたりしたら基本的にはノーで OK だし、めっちゃ評価を下げればいいわけですから、アプリでなんか変なこと言ってきたら基本的に出てる金額を、自分の携帯に出てる金額を言えば絶対大丈夫なんで、渡す金額とかを桁間違えないようにとか、海外はそういうことを気をつけた方がいいかなと思います。以上でロラパルーザインド2023終了したいと思いますので、ちょっと音楽ライブの話をもっと会場の中で したんすけど使えないので、ライブ音源ライブがちょっと入っちゃったりしてる可能性があるので、いろんなことを踏まえてちょっと1日まだ明日ムンバイいるので、そこでまとめみたいなことを喋りたいと思いますので、今日はお疲れ様でした。うわなんかちょっとうるさくていろいろ聞きづらかったかもしれないですけど、これがムンバイのリアルでございます。それではまたどこかのフェスでお会いしましょう。また子供にもうすごい売りつけらピカピカのな。じゃあ、Thanks。頑張ってね。もう、リアル。それではまたどこかのフェスでお会いしましょう。